どうも、私がアニマルジャパンです。
どうも、ピッチガートミルクです。
マサロマです。
年末年始、
はい、
何かありましたか？
すっげーアバウト。
まあ、クリスマス、てか12月が全然アニツできてないから、
はいはいはい。
1ヶ月分のエピソードがみんなたっぷりあると思うんで。
ああ、なるほど。
うん。
あ、僕、あれそう、インフルエンザになりました。
タイプスじゃねえな。
オチから言うタイプやな。
そういうの取っとかないですか？
いやー、大変でしたね。僕、予防接種受けたんですけど。
いや、まだ聞いてね、聞いてね。
まだ、
いや、予防接種を受けたけど。
けど、
うん。
まあ、最初はね、母親がなったんですよ。
うん。
インフルエンザっぽいって言って。
うん。
おいおいおい、気をつけようって言って、その次の日は僕、ちょっともう、喉がおかしくなってきてから。
うん。
うん。これはあかんって思って。ああ、絶対これ映ったわ、思って、
うん。
それ火曜日だったんで、今日はもう配って早いやめ、寝よう思って、冷蔵庫開けたんですよ。
うん。
冷蔵庫開けたら、親父もインフルになっとったから、
うん。
冷蔵庫の中で倒れとったんですよ。
笑い事ちゃうやろ。
びっくりしましたよ。もう倒れて、動けなく、力が入らなくなったから、動けなくなったらしくて。
うん。
危ない危ない。僕
が来るの待っとってから、おぉ、どうしたんやって、動けんのじゃん。言って、背負ってから、車乗っけてから、すぐ病院行って、うん、まあ一応インフルだったらしいんですけど、
うん、
インフルが来るなんか、何らかの影響で、なっちゃったみたいで。
もう、いや、まあ、大丈夫なんですか？
パンデミックです、打ち方ね。
パンデミック？
パンデミック、うん、な
んかですか？ドメスティックパンデミック。
感染パニックですよ。
まあ、わかる。あ、って、パンデミックね。
パンデミックね。うん、で家族全員になって、
うん。あらまあ。
で、見事うちの嫁にも移って。
うん。
全員も。
パンデミックや。
パンデミックだね。
ほんで、まあ僕結構一週間かかったんですけど。
うん。
倒れると親父はもう次の日から元気になってから。何なんですかね、昔の人のパワーって。
なんだろうね、冷蔵庫でなんか冷やされたからじゃないですか。
とにかく動きたいんでしょうね、あの人ね、ほんま。
あ、でも、まあ、とにかく無事でよかったです
か。ああ、無事でよかったですよ。うん、発狂とかが大変でしたからね。
でも、前に喋った時も、ピッチさんなんか体調悪いって言ってなかった？
あ、それがインフルの時ですよ。
あ、治りかけぐらいやった。
そうです、そうです。はい。結構しんどかったんですよ、あれ。
あれ、そうね。
声もちょっと変だったんですよ。
まあまあ、言ってましたね、なんかね。
う
ん
う
ん、
そうです。
うん、じゃあ、だいぶ前やん。年末年始ちゃうやん。
でもね、じゃないな。
あれだけね、うん、体を鍛えようてから、健康のためにね。
うん。せん、ピチさん弱いよね。
確かに。
いや、もやしっこやわ。
いや、この病気ってやっぱ怖いですね。ほんまね、何もやる気にならなくなって。
いやいや、みんな知ってるよ。
いや、食欲も性欲もなくなりますよ、あれ。
ほんとに。そうだよ、だから。
みんな知ってるって。経験あるって。
なってる
か。風邪の説明されると思うんかと。
いや、久々だったもんね。
うん。いや、あなたね、常日頃から体調管理はバッチリやってますんで、言
う
て。
そうです、そうです、そうです。はい。
いっぱい言ってた。
何規則正しく寝る時間、起きる時間とか全部決めて、
そうです、そうです。
いや、ちゃんとやってるんで、はい、言うて、めちゃめちゃ風邪ひくやん。
いや、風邪ひいたのはあれですよ。アニさんの会いに大阪行ったじゃないですか。
うん。
あの時以来ですよ。
うせえやん。ちょこちょこ聞いてるよ、俺。
うん、体調悪いって言ってる。うん、
あれは軽く挨拶程度ですよ。
あ、
本当に。本格的に調子悪くなったのは本当、久々ですね、本当。
39度とか、高熱出たとか、
あ、
寝込んだとか、そういったレベル？
そうです、そうです、はい。
で、37度程度だったら、もう別に、なんともないみたいな感じなんですね。
37.5 度でしたね。
低いね。
いや、結構高いですよ、僕の中では。
あ、平熱が低いんですか？
6 ぐらいじゃないですかね。
普通じゃねえかよ。
いや、7をびっくりしましたもん、7.5 だったんで。
どっちじゃ、一番この中で運動してるとか、
はい。
そこ正しいって押し売りしてくるけど、
はい、もう健康
体。結局弱えって話。
まあ、映されたわけですからね、僕もね。
うつされないっすもん。
両親は予防接種はしてなかったね。
全員してんですよ。
しててそうなんや。
おお。なんかすごい流行っとるみたいですね、今。
まあらしいですけどね。
はい。
うん。
確かに、
ね。周りもバコバコになってますね。
バコバコ。
はい。
気温がおかしいっ
すね。知り合いとかが。
バタバタ倒れ
て。うん、気をつけて置いてほしいなと。
全然年末年しかねえな。
これがまあ、12月中盤。
はいはいはい。
中盤
ワンタン、ま、次の単位ですよ。
え？
まあ連続で行くのもあれかなと思って。
ああ。
はい。
浅間さん、クリスマスは？
あ、クリスマスは埼玉スーパーアリーナの方の、
ほら、う
ん、イルミネーションやってるんですよ。
はい。
スーパーアリーナの周りをイルミネーションしてるね。
そうそう。
中には入らない。
入らない。だって、すげえいたんですもん、人が。旧ジャニーズ系の人たちのライブがあって、
うん、
まあ、その界隈の人たちがごった返してたから、
うん、
すげえ人がいたんですけど、
うん、
その中でスーパーアリーナの近くに欅通りっていうのがあって、
うん、
あ、欅広場か。っていう広場があって、そこイルミネーションなんで、家族で行って、で、まあ、綺麗だねって見ながら食事したりとかして、うん、で、そんなことよりね、
うん、
一大事件というか、
う
ん、一大イベントがあったんですけど、
う
ん、いやさがさんの方でお話しさせて以前いただいたんですけど、
うん、
僕、家族の動画を撮るために、
うん、カメラ
して。いろいろ悩んでたじゃないですか。
うん
うん。で、最終的に買ったんですよ。
うん。
おう。
ミラーレス一眼買ったんですよ。
ほうほうほう。で、はい、デジカメ。動画も撮れるやつ。
そう。で、うん、かなり、まあ、入門編なやつなんですけど、うん、金額で言ったら結構高かったんですね。
うん。
だいたいね、15万ぐらい。
高い。15万ですか？
思い切っちゃって。
はいはいはい。
あったって、うん。そしたらね、世界が変わりましたね。
結局、カッセルさんの言う通りやって。
そうなんだ。
撮るのがすごくいいわけですね。
ね、いいところはめちゃくちゃあるんですけど、うん、まあ、これ話し出すと1時間じゃ収まらないんで、
うん、
割愛するんですけど、
うん、
まあ、とりあえずね、子育て世代の方、
うん、
まあ、もしくは趣味がないよっていう方は、ぜひともミラーレス一眼を買ってください。
はい、あんだけ嫌がってたくせに。
ビデオカメラだけだと、ここまでテンション上がってなかったんですよ。
うん、
ミラーレス一眼って、その動画もビデオカメラ並みに撮れるんですよ。うん、むしろそれ以上に綺麗に撮れるんですけど、うん、写真が楽しいんですよ。
ああ、でしょうね。
うん。
大きさは？
大きさはね、すごい。ちっちゃいコンパクトな感じなんですけど、
うん、
ミラーレス一眼って普通のデジカメと違うのは、
うん、
レンズを変えられるんですね。
うんうんうん。
うん。で、レンズを交換することによって、
うん、
全然印象が違う写真がいっぱい撮れるんですよ。
要は、一眼レフみたいな、うん、あんなでっかいやつも付けれるってこと？
付けれるし、
うん、
あとは、まあ、ちょっと専門的なこと言うと、ソニーのミラーレス一眼レフ買ったんで、
うん、
E マウントっていう口径が少し小さめのレンズしか対応してないんですけど、
うん、
それでも種類が本当に30種類、40種類ぐらいあって、で、それで付け替えるんですけど、
うん、
ただ、まあ、僕が買ったのは、そのレンズキットっつって、
うん、
要は標準的なレンズが2つ付いてくるダブルレンズキットっていうやつを購入したんですけど、
うんうん、
要はその、広角の普通の、まあ、通常の範囲の写真を撮るタイプのレンズと、
うん、
その望遠が撮れるやつ。まあ、もともと僕発表会とか運動会のために買いたいって言ってたんで、
うん、
まあ、それが撮れるようなレンズを撮ったんです、買ったんですけど、
うん、
まあ、すごいですよ。う
ん、何倍になるんです
か？その何倍っつうのがね、俺ら今まで携帯能だったから、
うん、
スマホ能だと大体光学10倍ズームとか、
はいはいはい、
倍率で言ってたじゃないですか。
うん、
一眼レフとかって違うんですよ。
うん、
一応ね、倍率も計算で出せるんですけど、
うん、
要は、画角が一番初め標準のものがあって、
うん、
それの焦点距離っていうのを絞って被写体を 拡大させるっていう仕組みなんで、
うん、
あの明確な倍率ってあんまないんですよ。
ああ、どこに、うん、どこに焦点を合わせるかだけってこと。
そういうことなんです。
うん、
だから、
めっちゃ遠くも取れるわけです。
ね、大体ね、その望遠って言われるのが、焦点距離で言うと大体200ミリって言われてるんですね。
うん。
うん。だから大体、体感で言うと、大体僕がいるところから、例えば子供が30メーター先ぐらいだったらちゃんと撮れるんですよ、顔まで。ズームアップして、バストアップぐらいは撮れるんですよね。
うん、
なのでかなり、もう望遠機能もついてるんで、
うん、
これはかなり遊べると思って。
なんかいろいろできそうですね。
いろいろ、まあ、PC さんが想像してるのは多分、下に来るとか。
いや。
もうパンチラ待ち構えてるんやろ
遠くもね、バレないような感じで。
ほら、バレないって言わない
あれですね、僕と浅野さんですね、ソニーにだいぶ貢献しましたね。
一緒にしてほしくないですけど。
僕も10万以上しましたからね。
まあ一緒にしてほしくないですけど、うん、確かにね。
ソニー大好き。
悔しいですけど、そういうことになってしまうけど、はい、いや、でもね、あの、本当ね、あの、携帯と違うのは、いろいろその、数値をいじって、あの、写真を作っていくんで、
うん、
あの、勉強することがすごい多いんですよ、やっぱり。
うん、
光の加減とか、絞り込みとか、うん、あとシャッタースピードとか、いろいろあるんですけど、うん、それを学んでいくことがすごい楽しくて、
う
ん、もう、かなりハマっちゃって、
うん
でレンズが欲しくなったんですけど、
うん、
レンズ一玉すげえ高いんですよ。
うんうんうん、
ねえ、ピンキリなんですけど、僕が今狙ってるのが広角の単焦点のレンズっていうのがあるんですけど、
うん、
だいぶ安いジャンル、まあ、ジャンルっていうか何ですかね、ランクであっても1個5万するんですよ。
ちょっとは、カメラの世界そんなもんなんですね、やっぱ。
でも、他のやつはなんか10万とか30万とか、
うん。
レンズがあるんですけど、さすがにそこまでは手出ないんで、
うん。
今ちょっともしこの写真と動画をやり続けて、半年から1年ぐらい続くんだったら買おうかなと思ってるんですけど、
うん。
かなりね、あの、良いです。あの、全世界の人みんなミラーレス一眼買ってほしいです
よ。携帯カメラがめちゃめちゃ進化した言いましても、やっぱり、本物はちゃいますか？
ああ、もう鼻くそっすよ。あの、コンパクトデジタルカメラと比べたら、あの、Google Pixel Pro の方が強いんですけど、うん、ミラーレスで考えたり、一眼レフで考えたら、もう全然、あの、うん、比べ物にならないです。
うん。
うん、なので、買いましょう。なので、もう、イベント全部それで撮った、今年。年末
撮ったものはどう保存したんですか？
それがね、大変なんですよ、いろいろ。あの、データの一玉が重いんで。
でしょうね。
そう、パソコンのストレージゴリゴリ削るんですよ。うん、だから、多分ね、今まだちょっと変えてないんですけど、作業用の SSD 外付け1テラ買って、で、保存用のバックアップで、ハードディスクの4テラを2機買おうと思ってて。
うん
バンバン趣味に行きますね。
やばいんですよ。だから、今までずっと趣味に投資してなかったから、
ええ、
ちょっと今回でタが外れちゃって、
うん、
やばいですね、今。
あの、すごくいいことやと思います。
ちょっとなんか、ピチさんと一緒にしてほしくないんだよな。なんでだろう。楽しいんだけど、なんか、共有したほしくないんだよごめんね。
いえいえ、大丈夫ですよ。
普通怒るとこなんですけど、ね、まあそんなこんなで、まあ、あの趣味もできて、で無事に子供の思い出保管用のカメラも買えたので、
うん、
あの今幸せです。
あ、
はい、うん、
なので年末年始それで費やしたんで特にあの、はい、変わったことございません。
はい、
はい、普通の家族団らんで過ごせました。
はい、
はい、
あのサンタさんは何をあげたんですか？
サンタさんは大変だった。
うん。
その、長男がの12月生まれなんで、
うん。
誕生日は誕生日であげて、
うん。
で、サンタさんあげたんですけど、
うん。
あの、長男くんは、あの、レゴが欲しいって言ったんで、あの、レゴショップで物色したんですよ。どれが欲しいって聞いたら、
うん。
初めなんかもう、あの、電車セットみたいなやつなんですよ。
うん。
あの、アメリカの電車で、どこその列車かわかんないやつ。あれが、1万7000円するんですよ。
レゴで？
レゴは高いんですよ。
レゴって高いんや。
レゴはね、高い。
自分で作らなあかんのに。
そう。
N ゲージじゃないですか。
N ゲージはもっと高い。N ゲージは車両6両編成で1万7000円しますからね。
いや、5歳ぐらい？
5 歳。
5歳の子に、その金額はなかなかやで。
わかる。だから。
甘やかしすぎですよ。
いや、買ってないよ。うん、
買ってないんかい。
もう、だって、破産しちゃうもん。
うん、
なので、いろいろ向上した結果、あの、うん、ポリスステーションがあったんですよ。
うん、
いや、そう、警官つうか、まあ、ポリスステーションですね。
そのままでしょ。
そうです。警察署。そう。え？
あ、レゴのポリス
ステーション。そう、レゴで作るポリスステーション。要は警察署を作れるんですけど、結構いろいろなんか悪者がいたりとか、悪者の車両がついてたりとか、うん、結構いろいろ遊べるやつで、大体それが6000円ぐらいなんですよ。
う
ん、どうかこれにしてくれと。
うん。うん、
警察かっこいいな、警察かっこいいなって言いながら、
はい。
イオンに何回も通ってたら、ああ、じゃあ、僕これにするって言ってくれたんで、うん、じゃあこれでサンタさんにもう連絡しますんで。
はい。
これ変更一切できませんので。ちょっとあの、父ちゃんあの、LINE 知ってるから、サンタさんと、LINE 送っとくからね、つって、
うん。
で、その後手紙も書かせて、うん、手紙も送って、やって、うん、無事買って。で、次男はまだ、コミュニケーションやっとできるようになったんですけど、
うん、
まあ、基本的にね、あの、3歳ぐらいまでは、親の意向なんですよ、
う
ん。
そうですよね。そうですよね。
なので、チークなんですよね。
うん。
で、まあ、そんな中でもなんか積み木のマグネットみたいなやつあるんですけど、
うん、
あのマグネットでペタペタつけられる立体で作れる三角形と四角形の組み合わせのパズルがあって、
うん、
それが結構安いんですよ。2、3000円で買えるんで、まあ、それ買って与えたと。
えらいな、
うん。
お兄ちゃんのお下がりじゃない
じゃない。もう、お下がりは俺嫌な思いしてきたんで。なので、もう、とりあえずプレゼントは絶対必ず買うと。
へぇー。
あの、大蔵省ついてますから。
まあまあ、そうですわね。
要は、あの、おじいちゃんおばあちゃん資金がたんまりあるんで、
うん、
それも相まって、まあ、やりましょうと。
うん。うん、
ちゃんと彼らが望むものはとりあえず揃えましょうと。
うん。
ネコババしないように、あの、全部、嫁さんが管理してくれて、
うん、
サンタさんは無事完了しました。
うん、
はい。大変でした。
はい。
アマゾンさんと前、もう、年末年始も本当にアマゾンさんとズブズブでした。
わかりますね。
全部アマゾンで揃えた。
やっぱり、サンタさんは、もう 100% 信じてるんや。
はい、今んとこ 100% です。
あ、
だから、サンタさん引き合いにして、あの、なんか歯磨きしないとサンタさん来ないよとか落とすと、もうすんなり、あの、言うこと聞いてくれるんで。あんま使いすぎたから、ちょっと、両親がいたんで。
だってそれ見終わって分かった時にすごくショック受けるじゃないですか。
だからそれはちゃんと誘導しながらちゃんと教えるつもりなんで。
浅沼さんが子供の頃ってどうやった？
はい。
信じてた？
僕も信じてましたよ。
何歳ぐらいまで？
小学校ぐらいじゃないですか。
あ、そう。
大体あの小学生の要は、あの同級生で悪いやついるじゃないですか。
うん。
サンタさんと本当はいないんだぜっていうやつ。
うん。
そいつらに教わって、あ、そうなんだと思って、あの、親に聞いたら、いや、いないよっていう。あの、普通に言われたっていう。
ピチさん信じてた？
全く覚えてないんですよ。
俺、一切信じたことがない。
信じて、そんな、そういう。
世の中の風潮が、うん、サンタなんていないっていう風潮でしょ。
え？
騙されてる奴がいなかったと思う。
え？
おお、だって、そうですね、なんか。
う
ん、
もうサンタは親がやるんやけど、一応、その手でもらいましょう、みたいな。
え？
でしたよ、僕、俺だけなんかな？なんか、うちの裏に幼稚園があって、
うん、
で、幼稚園でクリスマス会をやって、サンタが来んねんけど、
うん、
サンタの格好したサンタが来んねんけど、
うん、
みんな、お前のお父さんやんっていう、俺の親父が入ってきた。全員からバレてます。お前のお父さんやん。米屋のおっちゃんや。 もうそんなもんでしたよ。誰一人信じてない。
先生よ。なんかやれよ。
いやいや、だから信じてないねもん、もう。誰も。
隠蔽しろよ。
もらってました、プレゼントって。
うん。
うん。
あ、それはもらってたんですか？
それは、まあ、一応寝てる間に枕元に置いてくれてた。
いや、もう。
それはもう、親父っていうのは 100% 分かってた。
もうそれもないっすね。もらった記憶が全くないですね。
もらった記憶がない。っていうか、もらってないの？
で、そのクリスマスって言ったらもう、あの、デコレーションケーキを配る日っていうのがちっちゃい頃からあって。
ああ、
う
ん、そっか、職業が。
その日って必ず、もうこたつもないし、当時は、件数多かったんで、もう朝のもう、24日の早朝からもう、みんな総出でやってたんで、
うん、
結構嫌な日だしではあったんですよ。寒いし。
で、ね、なんか申し訳なくなってきた。
バイト代で、その日、まあ、ちょっとくれるんで、それは嬉しかったんですよ、金を。
まあね。
それぐらいですね。
どうなんでしょうね。この、どれぐらいの年代から信じてたのか。
うん。うん、
風潮的に、もちろんお化けもおらんし、
あ、まあ
ね、UFO もおらんしっていうのを、だって、もうドラえもんで言ってんねんもん。
いや、
まあね。
それは信じてましたね。
うん、お化け？
お化けは。
UFO もちょっと、あの、
あ、まあ、
ちょびっとしてね。
まあまあ、あの、ドラえもんもちょっとだけほんまって言ってますからね。
うん。ちょっとだけ
は、ね。うん、でも、信じてるやつバカみたいな感じで、のび太が言われるじゃないですか。
はいはい。
ああ、スネ夫ジャイアンね、う
ん。そんな空気感でしたから、それがいつの間にか、ちょっとおるんちゃうんっていうのを、子供に信じさせるみたいな、
うん、
悪い流れっていうか。
悪い？
あれってね、サンタがおるっていうのは、
うん、
多分大人のエゴなんですよ。
わ
ぁ。いや、100% 大人のエゴですよ。子供は、プレゼントもらえたら誰からでもいいんですから。
うん、そりゃそうだ。
別にサンタがいようがいまいが、どっちでもいいんですよ。物がもらえたら。あれを、結局大人が子供を騙して、はい、可愛いなって言ってんのだけなんですよ。騙して。信じてる、信じてる、って。あれ、大人が喜ぶためのイベントですよ。
そりゃそうですよ。うん、だって、そのために金払ってるでしょ。
だから、大人のエゴなんです。
直接言われるときつい。
いや、だから、あれは、俺は逆に子供を騙してるのがかわいそうやなと思うんですよね。
ほいじゃない
か。
ラブラブカップルの時に。
ラブラブカップル。
彼女にあげる。クリスマスプレゼントはどう思ってました？
それは全然違うじゃん。
うん。いや、俺はあげたくないんやけど、あげなしゃあないからあげた。
そうそう、それ、その感じでしょ。
あ、そういうこと？
うん。
そう、あれね、不思議で仕方ないですね。なんであげにはいけんのかなと思って。
もらうでしょ？
もうくれるから僕も、あ、用意せんといけんなっていうような雰囲気ですよね。
うん。じゃあ、10日交換でいいんじゃないの？
まあ、そうです
よ。あんま記念日のプレゼントとかも好きじゃないんですよね。
僕も結局そうですよ。男って、それ好きな人って、そんないない気がするんですよ。
そう。
誕生日はね、まあ、しゃあないですよ。
クリスマスも。まあ、一緒や。
記念日は同じじゃん。
うん。
いや、誕生日だって、己の記念日じゃないですか。クリスマス
だから記念日だって言ってんじゃん。
クリスマスだって全然関係ないじゃないですか。
いや、だから今日クリスマスも記念日ってなるじゃん。
なるんですか。
うん。扱い的には同じ。
いやいや、関係ないって言ったら、お年玉だって関係ないやん。
うん、関係ないよ、なんも。
もらうやろ？もらうやろ？お年玉。
あれは楽しみしましたね。お金は楽しみしましたね。
自分の都合やんけ、全部。
そうね。もらえるもんは、そう、現金は楽しみでしたね。
現金楽しみ。
はい。
まあ、でもまあ、あんまりこういうこと言わない方がいいっすよ。
いや、だから、俺から子供にネタバレはしないですよ。その、おいっ子、めいっ子とか、近所の子にネタバレはしないですけど、なんでそれを子供を騙す必要があるのかなって。クリスマスプレゼントって言って、お父さんから、お母さんからって言って渡せばいいんちゃうかなって
。いや、単純に、逆にそれを言う必要もないなっていうとこですよ。だから、要は。
騙されてて、その子らの夢を壊さんようにって言うけど、騙されてる方がかわいそうやと思うんですよ、僕は。
そうかな。だって、兄さん言ってたじゃないですか。プレゼントもらえればいいんでしょ。
そうそうそうそう。
だったら、こっちの出資する側の都合のいいようにしていい。
そうだから、そっちの都合やんか。
うん、そう、都合。
都合はわかるよ。でも、うん、騙される側はかわいそうやんか。後で、生まれてこの方ずーっと騙されてきたんやって。
いや、だって、
子供ってそれ分かった時って悲しむんですかね。
いや、それは人それぞれだし、カミングアウトする年代もあるじゃないですか。うん、
いや、ね、クラスで最後まで信じてる子絶対おるわけじゃないですか。順番に知っていくわけやから、
うん、
最後まで知ってて、あ、あいつまだ信じてんねや、じゃあ言わんといてあげようなっていうクラス全員が思った場合、
うん、
信じてる子めちゃめちゃかわいそうじゃないですか。
別にかわいそうじゃないですか。
あ、そう？
うん。
俺その立場絶対になりたくないけどな。
いや、例えばそれが、なんか、うん、誰かに害がある情報を鵜呑みにされるっていうんだったら、
うん、
確かにあるかもしれないけど、うん、要は通念的に、
うん、
今まで僕らの子供の時だって、そういうふうに教えられた通り、
うん、
そういったものがあるわけっすよ、
うん。
だから別にそこまでダメージも、強くないでしょ。
あ、そう。
逆にじゃあ、サンタさんって聞いてトラウマなんだよね。だからクリスマス嫌いなんだっていう人あんま見たことないから。
じゃあ、クラスで周り全員知ってて自分だけおると思い込んでる状況。
うん、
で、それが1年ぐらい続いたとして、後で、あの時お前だけ信じてたんやでって言われたら、めちゃめちゃトラウマならへん。
トラウマになって、それで苦しんでる人いるんだったらやめた方がいいですけど。
あ、おらんのかな。
あんまり、
そういう話を、そういう話をしたことがないから。
うん、なんか、みんな当たり前だと思ってるじゃないですか。
ね、
子供の頃そういう風に聞いてて、で、最後まで、うん、お前信じたよな、あーはーはーで終わってたじゃないですか。
うん、
でも、それ言われた当人じゃないから、もしかしたらその人めちゃくちゃ悔しいとか、
あるんちゃう。
ドラマにあるかもしれないけど、
うん、
正しくそれを、ネタバラシをちゃんとすればいいわけであって、
うん
うん、まあ、いらない労力って言ったらいらない労力だけど、
うん、
言っときてもそういうような、その夢を持たせるっていうところは、
うん、
ある程度あってもいいんじゃないですか。
うん、まあまあ、今の風潮がそうやから、わざわざ変える人はないんやけど、
うん。
うん。なんか、昔からずっと疑問に思ってて、あれは、
あ、でも確かにね。
大人が子供を騙して喜んでるっていう。
ね、うん、それはある。子供の服買うのも、結局自分の趣味になるし、子供を使って、ある種自分の何かを満たすことはあるから、うん、しょうがないと思う。
そうそう。だから、早く年頭サンタさん来おへんよって言ってんのと、言ってんのもそうやんか。大人の。
それはね、ね、かなりね、俺は両親が気づいてる。それは申し訳ないと思う。
栄養にやられてるわけやんか。
うん。
うん、
まあでも、クリスマスってそういうようなイベントごとっすよ、みたいな感じで、ネタパラシしてあげたら、多分、理解はしてくれると思うんですよね。
あ、まあね、
うん。俺がそうだったようにね。
うん。いや、でも、まあ、テレビとかで見たら、ほんまかどうか知らんけど、中学、高校になっても、まだ信じてるっていう。
そうでしょ。
い
や、でも、たまに、テレビでやってるんですよ。
まあ、ネタがわかんないですけど、
うん、
でもそういうのを取り上げられたりしますよね。
うん。
うん。だそれ言われたら何とも言えないんだよね。
怖いです。それも、純粋というか洗脳みたいになってますね。
まあ、世の中のことほとんど洗脳っすよ。
いや、だからその子がかわいそうになるやんか、周りからしたら。
そこまでなるとですね。
うん、まあ、その環境によりですよね。
うん。
それをバカにする子がいるんだったらかわいそうだし、でみんなが、それ、あ、そうなんだ、ぐらいで流すんだったら別にかわいそうっていうか、何もないっていう
ことになる。でも、その子に本当のことを伝えるのもかわいそうやし、伝えないのもかわいそう。なんかすげえ、腫れ物に、そう、腫れ物に触る感じなんか。
それは難しい。
その状況に自分が置かれてると思ったらめっちゃ嫌じゃない。
よかった、俺、クリスマス後に聞いて。躊躇してたかもしれない。
うん。
まあね、いろいろあるんですよね。
まあそうです
ね。そのやり方はね。
うん。
ただまあ、僕がやったことには一辺の悔いないです。
まあまあ。
楽しんでますね、
はい。
自然にどっかから学んでくるでしょうけどね。
そうそうそう。うん、その時にどうやって教えるかとか、うん、どうやってサポートするかっていうのが親の責任なんで。
はい。
はい。なので前向きに捉えるように、ちゃんと言おうと思います。
はい。
はい。
あ、ビジさんなんか年末年始なんか言いたいことあったんじゃなかった？
そうそうそう。 忘れちゃった。
お先どうぞって先言ってんか。
まあ、あ、そう。まあ、あ、兄さんのターンはいいんですか？
あ、もういいですよ。
結構ですね、正月食べに出たんですよ。
種？
食べに、夜、ご飯、ね。
あ、はいはいはい、うん。
あの、山岡屋のラーメン屋って知ってます？
あ、なんか聞いたことあるな。
山岡屋。全国チェーンらしいんですけど。
なんか聞いたことあるな。
こっちの近くに、まあ、2年ぐらい、去年ぐらいできたかな。
うん、
で、常に満、人が入っとって、なかなか入れんかったんですよ。
うん。
まあ、正月1月1日行ってみたら、
うん、
まあ、待てる、あの、幅だったんで、初めて入ったんですよ。
うん。う
ん、で、そこで頼んだんですけど、
うん、
めちゃめちゃちょっと合わんかったんですよ。
何系ですか？
ね、
うん、
何系って言ったらいいんですかね。
ちょっとわかんないです。
あの、
天下一品系。
ドロドロ系。
ドロ、あのね、麺がね、すごく太くて、うん、短いんですよ。
あ、麺は太めの縮れ麺的な。
ええ。うん、縮れもう麺じゃないぐらい短いんですよ。
麺じゃない。
ていうか、いろんなラーメンあるやないか。
うん、
今メニュー見たら。醤油、ね、味噌。
あ、うん、でしょ。
うん。
麺がもう全部その、ほんま縮れの短いやつなんです。
ちゃえ、何のスープを飲んだんや。
う
ん、
そう。
あ、僕、うん、醤油です。
それを言えよ。う
ん、醤油なんです
よ。定位置ちゃうやんけ、全然。
いや、あとね、油を、油の指定ができるんですよ。
うん。
うん。
で、僕の油って、つぶつぶのやつか思ってたんですよ。
背油。
背油。
うん。
うん。
だからもう多めって頼んだんですけど、
うん。
なんかね、ラードの油みたいなのが、浮いとるような感じなんですよ。油が浮いとんですよ。
うん。油だからね。
油もラードみたいな
やつ。うん、みたいなやつはだけども。
あれ、でも食えるじゃないですか。
え、食える食えへんのか、
あいつら。食えるでしょ。
もうね、醤油ラーメンの味じゃなくて、ほんま油飲んどるような感じで、なんでこんなラーメン屋にこんなに。
背脂って知らんかった背脂自体を知らんかった。
いや、まあ、ここのは知らんかったんですよ。
何を想像してたんか、普通なんか、うん、あの、細かいラードみたいなのがボボボボンって乗ってるやんか。
うん。
それが溶ける感じなんよ。
いやいや、もうほんまに、あの、油を太すぎ込んでるような感じですよ。浮いてますもん、層が。醤油ラーメンの上に油が 何ミリか浮いとるような感じなんですよ。
うん、
まあ、だから、マシマシにしたからじゃないの？
うん、マシマシにしたんですけど。
だからやろ？
いや、まさかこんなんが来る思わんかったんで。
で、何を想像してたの？
いや、普通のラーメンを想像して行ったんです、僕
は。いや、でも油多めにしたんやろ？
しましたよ。
何を想像して文句言ってんのか。
うん。
いや、こんな、見本もなくてかわからないんですよ。
じゃあ、多めにすんなよ。
そうだよ。そもそもさ、初めて行くときはさ、
で、座って、やっと座れてから、うん、そこでメニュー的なものが見れたんですよ。
うん、
頼んだ後にね、
うん。
そしたら、油は、初めて来る人は少なめにした方がいいですって書いてあるんですよ。先に言えって話なんですよ。
いや、書いてあるじゃん。
注文するときそんなこと一つも言わんのですよ。
でも書いてあったんでしょ？
座った後ですよ。注文した後ですよ。
食券とかそういう感じなんですか、初めじゃ。見れなかったんですか？
見れないんですよ。
ああ、じゃあ悪いですね。
人が多いから多分店員さんが聞きに来るんですよ。何します何しますって言ってから。簡単なメニュー表見してから。
な、今度からピチさんは、初めて行ったラーメン屋は、おすすめくださいって言えるんですよ。初めは。初めて来ました、僕わかりませんっつって。
あ、そうね。
うん、その方がいいと思う。俺多分ね、初めて行くラーメン屋はね、必ずおすすめって書いてあるやつ、さっき頼むんですよ。
うん。
うん。そこが一番美味しくて人気があるから。この店成り立ってんだから、それ食ってみて、その後2回目行った時に、じゃあ、周りの客見て、油多めどういう感じかなって見てからやる。
うん。
だから、不注意すぎなんだよ。
大体の店そうやで。
うん。
ラーメンに限らず一番その店の代表的なメニュー食うよ。
そう、まずはね。
うん。
うん。だから、何も悪くないよ、お店。
嫁も合わんでから、もう、二度と行くもんなって話になったんですけど。
そうなんだ。
店の名前まで出してそこまで。
あ、ごめんなさい。次出したごめんなさい。本番は悪かったんですよ。
被害者だよ。風評被害だよ、それ。
で、僕ら定位置もちょっと合わないんですけど、あれ好きです。
僕好き。
うん、あ、本場やから、うちら。
ああ、
うん、そうですよね。
あれちょっと僕も若い頃食べてた、もう最近ちょっと。
いや、俺も最近はきついよ、うん、そら。
お
最近もこってりよくあんもん。
はいはいはい。
うん。
ああ、やっぱそうなんだ。
うん。まあ食いたいと思わんかな。まあたまにちょっとぐらいでいいけど、基本的にはもう今、うん、間のこっさりや。
こっさり、あ、こっさりが出てんだ。
あ、店によるかもしれんけど、こっさりが一番今うまい。
うん、あっさりとこってりの間。
あ、間。
ええー、そんなんあるんですね。
うん。まあでも若い頃はめちゃめちゃ好きやったけど、でも確かに初めて食った時は、なんやこれって思った
よ、うん。でしょうでしょう、なんか。
でも2回目行ったらうまかった。
うん。うん、癖になっちゃうんですよね、あれね。
そうそう
そう。そう。まあ。ただ、油トッピングはまた別の話だけど。
あれでもやられましたわ。
だこってりは味だからさ。
うん。
油増し増しはトッピングで追加要素だから。それてめえの差し加減一つなんで。
いや、無料でアップできるまで、うん、とにかくアップしたい派なんで。
だからそこら辺が、癒やしいだけだったから。
いや、そうそうそう。
お店は。
欲が出たかもしれないですね。
そうですね。だから、次からは僕初心者なんで、おすすめどれですかって聞くのが一番いいですよ、本当に。
これでも、メニュー今見てるけど、トッピングに背脂変更っていうのがあるんやけど、うん、注文したってことはこれのことやと思うね。
その量を、少なめ、普通多めって選べるんですよ。まあ、麺の、麺を固め細めにするかとか、
そういう。ああ、じゃあトッピングじゃなくて、あれか、その、オーダーができるってことか。
そうですよ、はい。
あ、それの油多めか。
そう、最初の時点で麺どうしますか、僕は固め。で、うん、油どうしますか、多めって言ったんですよ。
ああ、それは普通でいいやん、最初は。
普通にした方がいいよ、はじめは。
で、
様子見なきゃ。
そうね。それわからなかったです、もう。普通の、あの方が美味しいと思って。で、さっき麺僕固めって言ったんですか。
うん。
この太い短いも知らんかったんで、
それなんで知らないで入ったの
太い短い硬いってもうほんま最悪だったんですよ。
ラーメン屋で麺の麺質を全くノールックで行くことってないですよ。う
ん、てかノールックでなんで硬めにすんのかわけわからんわ。
うん、
基本は僕硬めなんで。
初め普通から入んなきゃダメだって。わ、うん、かるけど、気持ちは。
そうね。
店舗を見たら北海道がめっちゃ多いな。
でも全国チェーンですね、本当に。食券買って食べるタイプが多いな。
東日本が多いかな。
ああ、そうなんですね。うん、なんか、レギュラーにも入ってるらしいですね。
うん。
へえ。
なんかね、24時間、しかも24時間営業なんですよ。
まあ、場所にもいいだけど。うん。
で、いつも、ま、人が多いんで、
うん。
これはうまいんだろう思って、ずっと、ね、待ってて、やっと入れたら、こんな状態だったんで。
うん。頼み方が悪いだけです。悪いけど。
まあ、店の名前出してから言うのもあれやけど、
うん、
俺多分入らんな、この店。
まあ、人それぞれ好みあるからね。
だって、どれが推しか分からへんよ、これ。
うん、確かにね。うん、醤油、味噌、塩全部あるから、どれがうまいか分かんないですよ。なんで言ったんだろうね。
まあ多分当たり障りなく美味しいんやと。あ、特製味噌って美味しそうやね、これ。
ありまして、特製味噌、
ね。特製味噌美味しそうやで。あ、辛味噌もあるやん。
うん、辛味噌が結構いっぱいあって、美味しそうだな。
辛味噌がいいんじゃない、これ。あ、醤油豚骨もあるやんか。
そうそうそう、いっぱいあるんですよ。
うん。塩はうまいって聞いたんですよ。
へ
ぇー。だから僕塩はいかんな、思って。
ああ、いかないんだ。
塩がうまい店もあるよ。
うん。
ありますか？
うん。
あるある。
プレミアム塩豚骨もあるし。
うん、あるあるある。
美味しそうやん、この辺は。
ああ、そっか。でももう一回ちょっと、うん、チャンス。
チャン。チャン。 うん、行ってみてくださいよ。あの、普通で食べてみて。
失礼しました。山岡さん、失礼しました。
あの、山岡さん。
軽率な判断で質問して
る。山岡さんって。
白みたいに。
白じゃねえかよ。ああ、面白い。はい。
はい、
あの、はい、年末年始関係ねえけど、はい。
そうね。まあ、こういう時しか出れないんで、久々にマック行ったんですよ。
はい、
ああ
、そっちか。
はい。
マックめちゃめちゃ高いですね。
ああ、高くなりましたね。
そうですね。
あのね、普通のハンバーガーですよ。
うん。
まあ、170円なんです、今。
単品価格で見てねえからわかんないけど。セット価格でしょ、普通みんな。
うん。
で、シャカシャカチキンが、
うん。
200円なんですよ。
買ったことないわ。
買ったことないか、うん、セットだよ、みんな。
あ、セット。で、シェイクが200円だったんですよ。
うん。
で、この3つ買って570円でしたからね。
なんで、なんでセットにせえへんの？
そう。僕、いつも単品なんですよ、マックは。
いやいや、セットの方が安いって。
僕、100円のイメージがあったんで、あ、300円。でも、ちょっと高くなって、まあ、400円ぐらいかなと思って買ったんですよ。
いや、
それもメニュー見りゃ出てるよ。
あの、セットの、あれも、ドリンクも、シェイクに変更できるし、
うん。
あの、いろいろ、やりたいように変えれるから。
うん。そっちの方が何十円かも安いから。
うん。
それでもやっぱ結局高くはなってるけど。
高いでしょうね。
高くはなってるけど、単品価格で出されてもピンとこないから。
あ、みんなセットなんですね。
大体セットで買います
よ。てかもうハンバーガーとか食わんし。
うん。空気何年？
何年かぶりですよ。1年以上ぶりに買って。この状態だったんでちょっとびっくりしたなと。
もうマクド行ったらマクドのその時のメニュー食うもん。あの、
うん。うん。
うん。チキンタツタがあったらチキンタツタとかね。
そう、チキン
タツタ。その時食えるもんを食いたくなるから。
うん。
そうハンバーガーなんて。
ありえない。
これこそあれじゃないですか。おすすめのレギュラーのやつじゃないですか。
いや、だからそれも行き倒して、
もう通り過ぎてるやん。
そうですか。
うん、俺小学校の頃に経験してるやん、みんな。
うん。ね、あなた、この間総集編聞いて、また笑っちゃったけど。フィルフィッシュも知らねえんでしょ、うん、で、マックも行かねえだ、市内に行かねえとダメだなんだ言ってさ。で、1年ぶりに行ったら今度高いでなんか、こにゃこにゃってさ。前までなんか単品で買って水で飲んでたくせにさ。
もうマックシェイクだ。ちょっと正月だったから、ちょっとね、懐が、ね、甘くなったんです。
甘くなった
ついついね、買ってしまったんです。
今やったらあれやんか、エヴァのコラボとかやってるやんか。
あ、やってるよ。
あ、そうだ、それ CM で見たわ。
大人のキッズセット売ってるよ、今。
うん、
マクさんすいません、またちょっと行かさせてもらいます
こういう人が抽選当たるんだよな。
はい、
今回のマックセット、抽選販売ですからね。
みたいですね。
あ、そうなんですか。
大きいお友達がいっぱい来るわけですから。
行ってすぐ頼めないんですか？
よくわかんないですけど、
抽選。とめきさんみたいな人がいっぱいおるから。
そうそう、さん。みたいなのが、うわーいって、あれですよ、あやねみくださいってことですよ、
ね。うん。あんたバーガーください。
あんたバーガーどうしてバッチリだ。
何これポテトをくださいって言う
ん
です
よ。うん。
そんなあったっけな。
はい。
今はカットしておいてください。
はい。それでは始めましょう。アニト。
イチト。
沼の。
いや探す。この番組は私アニマルジャパンが毎回ゲストより一つのテーマを好きなように好きなだけ話すポッドキャストです。改めましてどうもです。
どうもです。
どうもです。
まず G メールから。
はい。
サボダイクさんからいただきました。
はい。
あ、はい。
毎回楽しく聞いております。マヨネーズ界は富吉さん浅沼さんと珍しい組み合わせもあり面白く聞かせてもらいました。
はい。
浅沼さんの人柄など伺えてよかったです。
ありがとうございます。
マヨネーズ界で浅沼さんの人柄。
確かに、あと、富木さんと珍しい組み合わせっていうのがね、
異常なとこじゃなかったですか？
面白かった。
よく聞いてくれてるってことですね、はい、これはね。
そうですね、うん、人柄が出ちゃった。
はい、はい、あそこまでのマヨ愛はありませんが、最近、8枚切りの食パンの片面に、マヨをまんべんなく塗って、うん、フライパンで焼くと、ちょいフレンチトーストみたいになるということを教わって、うん、チーズやら目玉焼きやら、ハムなど挟んで、よく朝飯にしております。
あらま
あ。え？片面にマヨを塗って、
うん、
だからマヨの面を下にして焼くってことか。
うん、まあそうでしょうね。あの、フレンチトーストっぽくなるってことはそういうことでしょうね。
ちょっと焦がす感じなんかな。
ああ、多分そうかもしれないですね。
へえ、そんなんやったことないわ。
ああ、まあ僕、うん、そうですね。僕はまず手を加えることみたいな、ちょっと、ナンセンスって言っちゃってるんで。
八枚切りって、もうなかなか変わんね。
あの、薄いですからね。
薄いですね。
うん。まああれあれでうめえんですよね。う
ん。なんか、サンドイッチ、ようみたいな感じしますから。
あ、うん、あ、でもね、これ今流行ってる。
あ、そうなん？
マヨフレンチトーストでググると、うん、いっぱい出てくるクックパッドのレシピ。
へえ。
ああ、これうまいんだ。
美味しいんやろね。
うん、やってみよう。
手軽やしね。
うん、要は、卵が入ってるから、
うん、
フレンチトーストっぽくなるんでしょうね。多分ね、マヨネーズの中にね。
あ、でも目玉焼きって言う、ああ、そうか。あの、マヨの中に卵が入っているところね。
そうそうそう。で、うん、それをベースに、あの、目玉焼きとかトッピングして食べるっていうことだから。
はいはいはい。
おしゃれマヨですね。
そうですね。
かなり。
はい。うん、イヤサガ再配信のセナ天才会。やっぱり神回ですね。チャナカさんの解説も相まって、天才の天才たるゆえんを説得力ある内容で、綺麗にまとめていて、知らない人でもセナファンになってしまうのではと思います。武藤刑事も良かったですね。515回は、ピチカートさん、最初から飛ばしていて、久しぶりにピチカートさんらしいところ出ていて良かったですね。自分磨きっていうのがちょっと可愛らしいですけど。まあまあ、あの、いろいろ、自分磨きでいろいろ買ったっていうやつね。
はい。
うん。
あと、ほんまに歯磨いてたっていうやつね。
そうそうそう。で、本当に磨いてるんかいって言ってる
やつ。うん。浅沼さん加入して、兄さんとのやりとりがもう漫才のようにポンポンと進む中、ピチカートさん、時々、あれ？というぐらい沈黙している時があって、今回みたいに三つどもえになると、さらに面白くなりますね。うん。まあ、そうなんですよ。ピチさんがね、あの、特に3人になるとね、黙るんですよ。
黙りますね。あの、省エネモード入る、ね。
まあまあ、だから、あの、僕と浅沼さんで興味ある話をすると、ピチさん全くついてこれないということがよくあるんで。
そうそう
ね、
自
然。まあ、そうですね、あ、
うん。逆に俺とピチさんしかわからん話題の時もあるし、
はいはい、
まあまあ、さらにしゃあないっちゃしゃあないですけどね。
そうです。
まあ、でも、黙りすぎたっていうのはあります。
あの、まあ特にピチさんは幅が狭いからね。
そうそう、いらんことは多いから。
今まで僕とピチさん二人でやってた時は、いかにピチさんに合わせてたかですよ。全部ピチさんがわかるようにわかるようにって話してたから、その、ピチさんが入ってこれたんですよ。
あ、そうですね。
あ、僕、総集編聞いてほんま思いました。アニさん。
思った。
よう、ほんま、引き出すなと。改めて感心しましたよ。
いや、あのね、僕嬉しかったの。僕が不在の時の総集編の方でも出てたんですけど、
うん、
あの、ピッさんと久々に二人で喋った時に、本当にやりづれって言ったのすごい面白かったし。そうそう。で、あ、ちょっと褒めてくれてると思って、再確認して、あ、あれちゃんとベストに入れてもらってると思って、ちょっと嬉しかったです。
はい、はい、好きなことを好きなようにという番組コンセプトを忠実に実行しているピチカートさんのスタンスが好きですね。
あ、ありがとうございます。
はい。516回。なかなか斬新な切り口のテーマで、しげち兄さんが参加した時点で、おもろ確定。 亡くなった人の回ですね。
そうですね。
大山敏郎さんもお久しぶりで、浅沼さんと4人さんの掛け合い、良かったです。
ありがとうございます。
オープニングのわちゃわちゃは、兄さんの台本通りですか？え、どんなんでしたっけ？
わかんないです。
台本はな、もしかしたら、僕らよく、あの4人で喋ることがあるんで、
うん、
今日はいやさがなんですよって言ったら、兄さんがびっくりして、これ、収録なんですかみたいな、あんなやりとりをしたのが、もしかしたら台本通りってことかなっていう。
ああ、ノー台本ですけどね。
そうですね。
いつも通り、始めちゃうから、
うん、
何やってんのみたいな感じぐらいですけどね。
まあ、そう。まあ、でも完全に兄さん用意してましたけど。
まあ、そうですね。それは言わない方がいいですよね。
お亡くなりになった方々には感謝と共にご冥福をお祈りいたしますが、前編を笑わせてもらいました。次回も楽しみにしております。
ああ、ありがとうございます。
年末のベスト編集などお忙しいと思いますが、皆様体調などお気をつけてください。それではご無礼します。といただきました。
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
本当にちゃんとした寸評していただいて。
そうですね。
ありがとうございます。ただ一つだけ僕言いたいのは、
うん、
ベストの編集が忙しいのは兄さんだけなんで。
うん。
はい。でもあれ本当に良かったですね。前中後編、やっと全部聞けましたけど。
う
ん。やっぱ、面白く編集してもらってるし、月額のところピックアップしてくれてありがとうござい
ます。あ、絶対使うでしょ、
言ってると思って。
うん、
いいってなりながら聞いてます、ね。最後の、うん、こうす、曲に合わせて、
うん、
フレーズ入れるとかあったじゃないですか。
はい。
あれって加工したかったんですね。
あ、加工はないですよ。
あ、そうですか。なんか前なんか一回、結構リバーブを聞かせてた時あったかなと思ったんですけど。
いや、多分アコはリバーブは一回も聞かしてないと。
あ、ないですか。
うん。
あ、なるほど、なるほど。あ、すいません。ちょっとそれ、もしかしたら編集抜けてんのかなと思って、ちょっと、聞きたかっただけなんですけど。あ、うん、元からないです。すいません。
うん、
はい。あ、でもすごかったです。お疲れ様でした。ありがとうございます。
あれもね、長い時間かけて編集していくから、何がおもろくて何がおもんないかがだんだんわからんようになってきて。で、
ちょっとずつ組み立てていくんですか？
いやいや、だって1日でできひんから。
あ、
うん、ずーっとちょこちょこやっていくんやけど、その、浅沼さんの月額とか、うん、振りになってる分とかあるわけですよ。
うん、そうそう。
で、振りになってて回収を、後で足すっていうのは、できたらいいんやけど、
うん。
あれ？俺これフリー入れたかなって思いながら編集してたり、それどうしようもう一回聞き直さなあかんで、あ、もうさん無理やとかいろいろやって、もうだんだんわけわからなくなってくるんですよ。
うん、きついよね。そうでしょうね、あれね、うん。
で、結局最後まで編集してもう一回聞き直したら、あ、フリーしか入ってないわっていうのもあったしね。
うん。うん、あ、なんでこれ入ってんだろうって。
そうそう、回収のところないやんとか。
あるある。
前中後編も、俺4時間以上になったから、
うん、
いらん、削れるところもうちょっと削っていこう思って、全部編集し終わった後、もう一回俺1から聞いてるんですよ。アップする前に。
うん、
なのに、まだこれ抜けてる、消し忘れてるやんっていうのがいっぱいあったんですよね。
しょうがないね、これ。一人でやってる
から。そう。一人でやることちゃうわ、と思って。何人かでチェックせんと、これ、できへんわ、と思って。
そうなんですよね。でもあれ、ちゃんと T 字のエピソードのカットのふわりが完璧でしたね。はい、長すぎず。面白いところだけ持ってきたから。
そう、今年はだから、それをすごい気使って、いつもは結構長尺の部分もあったんやけど、
はいはいはい、
長尺やとやっぱり聞いてる方も疲れるやろうな思って、うん、ほんまにおもろいとこだけ、ちょきちょき切っていく感じにしたんで。
ああ、なるほど。
うん。だから本編聞くと、間のトークはいっぱいあるんですよ。
うん。そう、う
ん。で、その辺今回は意識したんやけど、逆に、いやさが聞かずに、今回だけを聞くと全くわからない。
そうなんだよね。うん。枕が結構削られてるとこあったから。
そう。
ああ、この話かって。僕は、参加してたから分かったけど。
そう。一回でも聞いてないと分からへんっていう話も結構あると思うんですよね。
ある種本当のベストなんですよね、これね。
そうそうそうそう。
恥ずかしいな思いながら聞いてしまうんで。
そう
です、
ね。聞いてて、ピサーアホだなと思って聞いて
た。いや、ほんま思いますね。びっくりしますわ。いや、何を言う、この人何言うんだろうって毎回思うんですよね。
この人って言っちゃダメだよ。
急に。
ああ、まあ確かに。
今だったら違うのに思いながらですね。
そうでもないよ。
そうですか。
いや、再配信の前回の分なんですけど、
はい、
ちょうど、ピーチさんが Xbox シリーズ X を買ったとこやって。
ああ。
で、その時に、
再配も出てましたね、はい。
うん。写真をアップしてて、で、僕がそれにミクにションベンかけられたらいいのに、みたいなことをツイートしてたんですよ。
うんう
ん、で、そのことを嫌さがないで話して、で、いろいろこのピーチさんが、その時もハードを買うことに意味はあると。女の子にも金つぎ込むでしょうと。
入ってた。
愛するゲームには金つぎ込むでしょうって。愛が足りないですよみたいなことをいろいろ言ってて、
はい。
それにしても、本体だけ買って、その、遊ぶゲームもまだ決まってないのになんで本体だけ買うんやって言ったら、いや、それ出たら買うでしょうみたいな言うんですよ。
うん、
で、僕が、買うのはいいんやけど、やりたいゲームが出てからでいいんちゃうのと。で、一番最初に買ってしまうと、初期ロットは不具合出るかもしれないでしょって言ったんですよ。
うん、おっしゃる通りだ。
な、ピーチさんが、いやいや、そんなことないですよと、その、外れに当たる方が珍しいですよって言って。いや、でも、いや、プレステ3とか、なんか Xbox でもあったじゃないですか、いろいろ不具合がって言って。
うん、
落ち着いてからの方がいいんちゃいますの言ったら、いやいやいや、それもう、そんなに当たる方が難しいし、僕今まで一回もないですって言ってた。
出た出た。
覚えてますよね、ピッさん。
はいはいはい。
その時に言ってるんです。一回も外れは引いてないって。
はいはいはい。
だってその時、任天堂の話一切も出てないんですよ。
はい。
でもつい最近ピチさんはハズレハード引いたことないって言ってたでしょって言ったらそんなこと言ったことないですよって僕は任天堂は外れたことないけど他は毎回修理出してますって言い始めたんですよ。
うわ健忘症だよ。
まあそのまでほんま言いますね。またちょうどよく掘り出されますね。
ちょうどよく今回の再配信やりますんで皆さん聞いてみてください。
5年前のこと覚えてるわけないじゃないですか。
ちゃうやん、あなたの経験やろ。だから、任天堂の話もしてないのに、よくハズレを引いたことないとか言えたなと思って。
本当だね。
そうね。毎回覚えてますね。
反省対象だね。
はい。続いて、スラムダンク会への感謝っていうことで、
はい。
いつも楽しく拝聴しています。灯油です。
あります。
長文かつ、ちょっと遅れた話題なので、番組で読まなくても大丈夫ですが、感謝を伝えたくて筆を取っています。
おろ、
うん。
スラムダンク。原作を読み終わり、映画も見て、イヤサガもすべて聞き終わりました。原作のラストの攻防、花道が必死の形相で走っているコマを見たときに信じられないくらい涙が溢れてきて、そこからもうずっとフルフルと、震えながらページをめくっていました、
うん、
映画も浅沼さんに近い意見もありつつ全体的に見て大満足です。さてそんなこんなで感動のスラムダンク体験だったのですがもう一つ嬉しいことがありました、
うん、
うちの娘かっこ中学生がスラムダンクを読んでドハマりしてくれたんです。
あらまあ
年頃の娘なので、共通の話題ってなかなかないのですが、スラムダンクが取り持ってくれてます。
うん。
あ、いいな。
よく見たら、メガニ君がいつも変な T シャツ着てるんやで、とか、カツラ向きのシーン、あれ笑っていいのか感動していいのかわからん、とか、いろいろと話題が尽きないです。
うん。
そうなんです。この、メガニ君の T シャツの話はもう泣く泣くカットしましたけど、
うん、
毎回じゃないけど、結構ね、いろんな T シャツ着てるんですよ。
うん。
メガネって書いてたりね。
うん。
なんか、その時の感情を表してるやつとかが結構あって、
うん。
もしかしたら、この、後の漫画では、そういうキャラ結構多いんですよ。
うん。
変な T シャツ着てるとか、自分の心の気持ちを T シャツに書いてるとかいうキャラ多いんやけど、
うんうん、
それも発明したのはもしかしたらメガネ君かもしれないね。
そっから一郎が持ってきたかもしれないですね。
一郎？
一郎も変な T シャツずっと着てたじゃないですか。
ああ、なんかそんなありましたね。
はい。ひょっとしてここから持ってきたかもしれないですね。
可能性はありますけどね。まあ、この後、いっぱいあるし、スラムダンクと前からもあるんかもしれないですけどね。
うん、まあね。
はい。で、娘は、兄さんと同じく、先導推しで。
あら。
いつも余裕そうでかっこいいのに、ちょっと抜けてるとこがいいらしいです。
うん、あらまあ。
自分が、中学生だった頃の漫画を、現役中学生の娘と今、一緒に語れることの喜びを感じています。
ああ、めちゃめちゃいいな。
うらやましい。
いや、ピシさん、子供もおらんなけりゃ、娘もおらんのに、何を、
そういうのしたいなっていうゲームとか、うん、そんなしたいなってイメージ、うん、あの思いがすごくあったんですよ。
うん。
う
ん。うん、
そして、こんな喜びを与えてくれたのが、読むきっかけをくれたイヤサガという番組です。茶中さんは、このチームに経験者の知見と深い知識を与えてくれた。浅沼さんは、カウンター意見と原作愛を。ピチさんは多少の混乱と大いなる笑いを。兄さんの丁寧な解説とスムーズな進行で支えられた上にこれだけのものが加わった。
うまいな。
これがイヤサガスラム段階です。過去安西先生風。
うん。
バスケ初心者目線で聞いていてもとてもバランスが取れて面白く聞きやすかったです。過去3週から、3週くらい聞き直してます。本当に本当にありがとうございました。寒くなりましたので、お体ご自愛して、これからも楽しい配信を心待ちにしております。という、といただきました。
ありがとうございます。
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 すごいいいですね。
いいお便りだ。
そうですね。すごく、感謝がすごく感じますね。
あ、まあ、でも、ピッさん混乱だからね。あの、りょうたと同じですね。あ、りょうたじゃねえや、ミッチーだ。
ミッチー。
うん。
いや、でも良かったし、スラム段階は本当やって良かったなと思いますよね。
そうですね。
あ、まあやって良かったっていうのは兄さんが言えることなんですけどね。まとめてくれたからね。うん。良、
うん、
かったっすわ。
はい。まあまあ、こういう反応が来た時にほんまに番組として完成するんでね。
そうそうそうですね。
うん。
そうなんですよ。
はい。これがほんまに嬉しいですね。
うん。お便りコメントありがたいんですよね。
ありがとうございます、本当。
はい。
本当にね。
まあ、娘さんと僕は話が合うんで、あと10年ぐらいしたら、東井さんのことお父さんって呼んでるかもしれないですね。
いや、兄さんその時いくつですか
?60。
はい。GG じゃねえか。
はい、猫魔人さんの DM がいただいてます。
はい、あります。
ハッシュタグでは文字オーバーになるかもしれないので、すいませんが DM で感想を書きます。
はい。
だから、ドラクエ3回に出ていただいての感想ですね。
ああ、そうですね。はい。
今回の収録に誘っていただいて、非常に感謝します。他の番組、過去、ガンダムラジオにも出て、今年は喋りたい人といっぱい話せて嬉しかったです。うん。イヤサガでは、全然爪痕が残せなかったですが、数年ぶりのピチさんとアニさん、過去、アニさんは勘違いと、ツッコミや言葉の表現が天才の浅沼さんと、形だけでも参加できたことが、今年最後のいい思い出になりました。イヤホンがなくて、スピーカーで収録などミスがあったのは後悔です。前半の中盤あたりのタッチノイズがあったと思いますが、あれは俺と思います。すいません。かっこ、外でタバコ吸うときに出たと思います。これを機会に内容によっては参加できる話などがあるかもしれないので、人が少ないなどあればポンコツな俺ですが、いつでも誘ってください。ここから下は、読むのに不要と思ったら読まなくていいです。ということで、 これはドラクエ3のちょっとネタバレになるんで、
あ、
じゃあここ切るんで、お二人に向けていきますね。
あ、はい。
まあ、うん。まあ、これちょっとネタバレになるんで、ここをカットしますけど。
3、1、2の流れをもう、きちっとするということですね。
もともと3、1、2の流れですけどね。
うん。
いや、もともと1、2、3の流れの感動じゃないですか。
まあ、でも、全く根拠がないし、言う必要もないかなと思って言わんかったんですけど
ね。うん。ああ、まあ、そうでしょうね。確定情報じゃないから。
その、なぜそう思ったかっていうあれもないしね。
うん、
思い込み、根拠がないんでね。
う
んうん、遅い時間に DM すいません、と。
はい。
はい。まあ、猫魔人さんが出ていただいてね、最初ちょっと、スピーカーで音を、その iPhone かなんかで流しながら参加っていうことで、
うん、
音が大丈夫かっていうテストをしたら、まあ大丈夫だったんで、そのまま行きましょうっていうことになったんですね。
うん、
うん、まあ、多分、その場合、ノイズが乗らないように、だいぶ緊張はしはると思うんで、
うん。
なったら、やっぱり、イヤホンは用意しておいてもらった方がいいかもしれないですね。
うん。
そうっすね。うん。うん、まあ、基本的にまあ、Bluetooth より有線の方が確実に入れられたりとかするんで、
うん。
個人的には有線おすすめです。
ただ iPhone の場合は、充電が切れそうな時にピンチなんですよね。
だパソコンが一番いいんですけどね。うん、まあ、それは環境によりですから
ね。そうですね。
なんとも言えないですからね。
うん。うん、まあ、またなんかあるったら、ぜひ出てください。
はい。
はい。ありがとうございました。本当に人見知りですいませんでした。はい。
はい。ちなみに、やっぱり僕ではないと思いますんで。
そうですね。
はい。絶対僕は、前、事前に喋ってはないと思います。
そうですね。
はい。
アニさんより前に出てたと思います。
はい。
誰かです。
はい。
はい。
じゃあ、こっから、ハッシュタグ行きましょう。
はい。
もうすでに1時間経ってますけど。
そうなん
だ。じゃあ、大山さんの分をピッチさんお願いします。
はい、大山さんからいただきました。ダイエット。サラダを食べる。前をかけて。
はい、ありがとうございます。いいけど、ありがとうございますぐらいまでいい。
ああ、ありがとうございます。
何も言わないから。
これあれですよね、マヨに関しての、ですね、合詞語。
めちゃくちゃだな、お前。
なんで言おうとしたの出てこへんのに。
そう。
言い始めたら出ると思った。
いやいや、僕が読んだから責任持ってそこは説明しようかなと思ったんですけど、うん、ダメでした。
出なかったね。川柳ですね。
あ、川柳、
ね。そうですね。出なかったな。
解説してください、これは。はい、どういうことか。
はい。
ですね、ダイエットでサラダを食べるんですけども、
うん。
マヨをかけたら意味がない。
そうですね。
あ、合ってますね、よっしゃ。
はい、ピス、これ何点ですか？
あ、僕が80ぐらいじゃないですか？
やけえな。
わかりやすいですもん。
ああ。いや、100点ですよ、これは。
あ、はい、ちゃんたかさん17点だったもん。ああ、まあ、うまいこと言ってますもんね。
まあね、マヨネーズで始めないところが、
いいですね。
加点ですよね。
あ、そうですね。
うん。
うんダイエットから入るんだ、みたいな。
はい。
あ、よかったです。
はい。
はい。100点だそうです。
はい。次、テイタンさんの文を、浅沼さんお願いします。
テイタンさんからいただいてます。ありがとうございます。ノーマヨ。こんなもん出したローソンでは二度と買わないって、そういう極論になるのってなぜなんだろう。まずそうなやつで。が出てもそれを避ければいいだけのことではないのかと思うのだが、浅沼馬鹿野郎、俺の前を侮辱したのと、あ、侮辱じゃないな、なんて読むんだこれ。
ん、侮辱ですよ。侮辱でいいじ
ゃん。合ってます、う
ん。合ってます。合ってますよ。
わ怖。俺の前を侮辱したのと一緒だ。絶対に許さない。マヨネーズ愛が怖すぎる。いただいてます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
うん。 まあ、冗談ですけどね。
うん、うん、あ、だから飲む前を出した時に、うん、浅沼さんがこんなもん絶対美味しいわけがないし、
うん
うん、そのマヨネーズはもうのそれこそマヨ自体が飲むもんやから、
うん、
だからそのセンスがないと、うん、こんなことを言い出すローソンなんかで二度と買い物せへんぞって言ったんやけど、
うん、
間に受けてどうするって話です。
そうですね。
そんなわけがないやん。絶対行くよ、まあ、ローソン。
ただね、あの立地条件的にローソンがねえっていうのもあるんですけど。
まあそれもあると思いますけど、ね。
あ、まあまあなんだろう。パフォーマンス的な これをちゃんと言うのもあれなんですけど
。まあこれでもね、あの浅沼さんは近所にセブンがあるから、
うん、
セブン愛は強いじゃないですか。
まあそうですね。
逆にローソンが近所にある人はローソン愛は強いんですよ。
そうですね。
で普段からローソンでいろいろ買ってる人にとっては、うん、あんなとこ二度と行かへんみたいなことを言われたら、
うん、
ちょっとカチンってくるっていうのは。
あるかもしれない。
うん。
うん。だからまあ、難しいんですよ。あの、正直、あの、本気のこと言っていいですか？
うん。
なんとも思ってないです。
そうですよ。
まあ、ただ、パッケージのボケはつまんないなと思ったぐらいで、
うん。
まあ、マヨネーズのドリンク出すのもいいし、味噌汁ドリンクで出すのもいいし、あの、自由なんですけど、ああ、まあ、あの、もったいないなと思うんですよね、原材料がね。それぐらいかな。あの、本当のこと言えばね。うん、まあ、買いますよ、
はい、
ローソン、
はい。はい。
すいませんでした。
はい。はい、続いて、川又さんからいただきました、はい、ゼルダの伝説、知恵の借り物。やっとクリアしました、
うん。
アクション苦手だから、途中で何度か詰まりそうになったけど、諦めなくてよかった。これで明日からドラクエ3がプレイできる。名前考えなくちゃ。ワクワク。いやさがさんのドラクエ3回までにはクリアできないだろうな、といただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
知恵の借り物、40時間以上かけてクリアしたみたいだけど、まあでもそこまで長くないと思うけどな。はい、僕も30時間ぐらいやってたと思うんで。
じっくりされたんですか。まあ、途中で詰まりそうになったということは結構頑張ったんですかね。
もうあるやろうし、僕も最後までやり込んではないから、
うん、
あの、やろう思ったらもっともっといろいろ遊べたゲームなんで、
うん、
うん。だから、僕もアクション苦手やし、川又さんも苦手やけどクリアできると、頑張れば。
うん、
うん。っていうゲームですよ。
はいはい。
はい、まあ、アクション要素はそんなにないと思うけどな。
でも、知恵がいるんでしょ？
知恵の方がいると思う。
ああ。
うん。いつもの、あの、任天堂のやり方なんですけど、
うん、
もうドキドキするんですよ。
うん。
ボスが派手やから。
ああ、はいはい。
めちゃめちゃ派手やから、めちゃめちゃドキドキすんねんけど、落ち着いたら全然難しくないっていうボス戦が多いんで、
うん。
うん、やることは大体見えてくるんで。
うんうん
うん、まあ、多分誰にでもできると思いますね。で、ドラクエ3を、プレイすると。
はい。
はい、うんうん。始める前のプレイ、ワクワク感が一番楽しいですからね。
そうですね。
はい。これまた感想いただいてると思いますので、また後で。
はい。
はい。はい、じゃあ、ワヨコさんの文をピッチさんお願いします。
はい、ワヨコさんが来ました。スマホで漫画読むのが辛いお年頃ですので、漫画版で、PC で、漫画版が PC で読めるのはありがたい。箱詰め読んでみます。ドラクエ3の小さ、文字小さい問題。モニターは32インチなので見えないわけじゃないです。単純に見づらいと思っただけです。続きまして、バイオカさんです。ガルクラは、ガールズバンドくらいですね。10話まで見たけど、耐えきれず配信聞きましたが、曲も刺さらなかったし、これ以上見る必要ないと判断しました。しんどいと思い、しんどい思いして見るくらいなら、ペーパーハウスコリア見てください。アニさん楽しんでいただいたようでよかったです。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
まず、漫画版で箱詰めを読むのに、PC で読むと。
はいはい。
まあ、お年頃なんですよね。お目目のまだ曲がり角ってことですよね。
あ、そうですね。
うん、まあまあ、読む手段はいろいろあると思いますんで、
うん、
はい、 漫画版ほんまにいっぱい読めますんで、
うんうん、
これは利用せんのはもったいないと思います。
はい、はい
はい、ちなみにお二方箱詰めはどの辺まで読みました？
まさや。
うん。
あ、浅沼さん先言っていいですよ。今どこまで見たか探します
ので。浅沼さん多分落ちやと思うんですよね。
残念ですね。
あ、うん、あまだ5巻ですね。
全然進んでないなんか。ダメやな、あなたたち。
ちょっと夜も見るのが多くて、ご飯ですね。
うん。うん、浅沼さん文字がでかくなったのになんで読まれへんの？
なんで別に読んでないって言ってないじゃないですか。
読んでないでしょ、それ。
なんで結果的に、もうあなたたちって言った時にゾワッとしたんですけど、なんでわかったの？
わかるよ。
なんでわかったの？
うん。
あら、読んでないんですか？
読んでないよ。
面白いですよ。
いや、知ってるよ。言い訳しないですけど、
うん、
年末年始は楽しすぎて、
うん、
そういうのできなかったんですよ。
じゃあ、やっぱね、PC でわざわざ呼ぶのってちょっとめんどくさいんですよね。
いや、それは正直ないんですけど、
うん、
物理的にその、パソコンに向かう時間がなかったんですよ。
そうそうそう。
スマホもスマホで、うん、要は、読もうかなと思っても、その読む時間がなくて。
ご飯食いながら見たら読みやすいですよ。
え？
ご飯食べながら
読む。声がちっちゃい。
ご飯食べながら読んだらいいですよ。
いや、そんなマナー違反なことしないんで。子供の前でそれできないでしょ。
あ、まあそうですね。
うん。
俺だいたいトイレにこもって読んでますけど
ね。そしたら1時間くらいやっちゃうじゃないですか。
それもわかりますね。
うん。
やんないですよ、やんないです。
だいたい足が痺れてくるんですよ。
そう。それ、まあもう、俺が中学の時のやつです。でもね、ちょっと時間的なことが、今回は時間的なこと。いつもはめんどくさいから読んでないだけ。
うん、
これ、メダルで読める配信期間2025年1月14日いうことは、
うん、
これ14日以降は、
消えるんちゃいます。
うん。対象外になっちゃう。
ワンチャン1日1話読めるようになるパターンもありますけど、
うん。
対象外になる可能性は高いですね。
そう。CM で見える範囲とか、いろいろあるんですよね。
うん。
うん、だから読みたいやつがその対象になってるときはすごい、うひょーって読めるんですけど、
はい。
そういうときに限って時間がないっていうね。
うん。
ございます。
はい。
はい。はい、お察しの通りでございます。
はい。あと、ガールズバンドクライ。
はい。
合わなかったみたいですね。
そう、10話で見てダメだったらもう無理ですね。
そうです。
一番の、もういいとこなんで。合わなかったらやっぱり合わんですね。
あ、でもよく頑張りましたよね。
そうです、そうです、ね。そうです、ね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
僕は何も偉そうなこと言えないです。もう悪いですけど。はい。
ペーパーハウスコリアは見ました？浅間さん。
いや、見てないですね。
何やったみたいな。
え、だま
おもろい言うてるやん、俺もワイ
プ。わかってる。わかってる。だけど、うん、物理的な時間がなかったの。言うと、僕転職が決まって、
はい。
4月から転職が新しく職業になるんですよ。
うん。
それの準備で今バタバタしてる。
いや、
正直言うと。
ペーパーハウスコリア前、僕が全部見ておもろかった言って、
はい、
で、その、もともとはスペインかどっかの作品やったんですね、
はいはい。
それを韓国版にしたのがペーパーハウスコリアで、
はい、
元々のスペイン版を、見てみたいと思って見てみたんですよ、
はい。
で、とりあえず1話だけ見てみたら、まあ、和代子さんは全然ダメだったって言ってたんですけど、僕結構おもろかったですね。
あら。
なんやったら韓国版よりも好きかもしれない。
なるほどね。
話はね、元々のスペイン版に韓国要素を足したから、話はすごく深くなってんのはペーパーハウスコリアの方なんですけど、
うん、
元々のペーパーハウスは、だいぶ話が単純でシンプルなんですよね。
うん、
で、何がいいって、やっぱりね、うん、ヨーロッパ人の顔の方がドラマ見てる感があるんですよ。
あははは、そういうことか。
うん。僕は、韓国ドラマが合わへんのかもしれんけど、初めてなんですよ、その、オランダ、で、あってこうですけど、オランダドラマを見るのが初めてで、
う
結構おしゃれなんですよ。作りが。
雰囲気的に？
雰囲気が。めっちゃいいんですよ。なんか街並みもいいし。この日、この頃はかっこええなって。で、女の子も可愛いし。
へぇ、
うん。まあ言うてももう一回見てる話やから、そのコリアの方でね。だからもう1話以上見んかったけど、最初に見てたらこれ結構ハマってたんちゃうかなっていう内容でしたね。
ああ、なるほど、なるほど。まあ人それぞれですね。
そうですね。
ああ。
うん、好みによるってことでしょ。
そうですね。まあ、見てないから何も言えないですけどね。
まあまあ、ガルクラにしても好みによるってことです。
まあそう、そうですね。
まあ、結局そういうとこですよね。
そうですね。はい。
なので、あんまり見ないことを責めないでください。
いや、見てから言ってください、それは、
ね。だから見ないで言いません。
はい。
はい。ただ参加させてください。
はい。はい、で、キミコさんが、これかっていうことで、はい、アマゾンのキンドルで、オレンジロードが、はいはい、セールされてたやつを、
はい、
まあ、ピーチさんが前紹介したんですよね。
はいはいはい。
で、あ、もう終わりかけかもとか言ってたから、僕もあの収録直後に見てみたんですよ。
うん、
で、見てみたら、まだ、安かったんで、
うん、
要は、その、全部まとめても55円だった
んですよ、ね。55円です、はい。
合本シリーズで、一冊あたりがすっげえ、太かったんですよね。
うん。
で、電子版やから、どんだけ太くても、大丈夫っていうことで、
ええ、
5巻に分かれてるんやけど、1冊11円やったから、5巻まとめて55円と。
55円。はい。
もうそれは買いますよ。
そうそうそう。
買うけど、1ページも開いてないわ。
いや、このシリーズで、うん、ちょうどこれ、気まぐるオレンジロードと、うん、ボーイズビーがあったんですよ。
はい。
うん、ボーイズビーも全巻、31巻が、
うん、
まとめて買って160円、まあ、200円もいかんぐらいだったんですよ。
はい。
うん、
ボーイズビーも僕買っちゃったんですよ。
読んでみた？
1話、久々に1回見たらですね、
うん、
くっそ面白くないですよ。
でしょ？
もうなんで高校でこれドキドキしながら見てたんですけど、
うん、
くっそ面白くなかったですね。もう1話見てやめましたね。
くっそ。
俺、漫画版にあった時に読んだん。
はい。
5話ぐらいまで読んだよ。
おお。
一つも面白くなかった、
ね。面白いですね。
あれ
何にドキドキしてたんやろうと思う。
もうちょっと経ったらパンチラが必ずワンシーン出てくるんですけど、うん、まあ、あれもドキドキしてたんですけども、書き込みもなんか、まあもうちょっと絵が上手くなっていくんでしょうけど、本当あのときめきなんだったんかなと思う。
そう、だから俺多分ね、マガジン読み始めて、ボイズ B が最初読んでなかったんですよ。
はいはいはい。
で、周りみんなおもろいって言い始めて読み出したから、
はい。
多分、だいぶ中盤超えてからやと思うんですよ、読み始めたのは。
うん。
そんな辺からちゃう？
あ、でも、あれ、もうせっかく買ったんだから後半から見てもいいっすね。
そうそうそう。
うん。
話繋がってないし。
そうです、そうですね。うん、あ、そうしよう。1話から1話から思ったらいかんすね。
全然思わなかった。
きつい。ほんまきつかった。
うん。
何にきついんだ。
ほんまにきついよ、あれは。
ようこんな週刊誌、プロかもう。
ちょっと。綺麗な。
ひどかったですね。
はい。
いや、今のあなたの辛辣な意見がひどいな。
いやいやいや、大人になってしまったんかなって。
あ、まあそうでしょうね。
はい、
あるかもしれないですね。
いや、まあまあ、多分1話完結で、最初の方は、そんなに話が固まってなかったんでしょ。話の作り方が。うん。途中から俺読み始めた時は結構毎回、キュンキュンしてましたもんね。
そう。買ってましたよ、単行本、当時ね。
あ、そう、買うまではいかんかったけど。
買ってました、買ってました。で、最後まで行かなかったんですけど。
はい。
はい、そうっすか。
はい。
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 ついて、ネオさんが、スポティファイはコメントできるようになっていますよね。これでもいいのかなといただいたんですけど。
はい。
スポティファイはダメです。
え？
スポティファイにコメントを書かれても、読むのめんどくさいんで。いや、書いてくれるのはいいんですけど、必ずしも僕が、いや、アニツーで読み上げるとは限らない。
あー。なんか、スポティファイそれ、僕も見て、はい、
うん、
読もうと思ったけど、見つかなかったんですよね。
いや、ね、アンカーから見ると見えますね。
あ、アンカーからか。スポティファイ本体から行くと見えなかったんですよ。
まあ、本体から行くと誰が見ても見えるところにはあるんやと思うんですけど。
ああ、ちょっとわかんなかったです。
これ見るとね、504回、だから3ヶ月前にサボダイクさんがコメント入れてくれてて、ビチカートさんの浅沼さんのモノマネ本物のようって書いてるんですけど、
うん、
ごめんなさい、全然わかんないですね。
わかんないです。
しましたっけ
多分してないと思うんですよね。
うん、いや、モノマネはしてないと思うんですけど、
うん、
もう全然覚えてないですけど、多分してないです。
うん、
はい。あと、これはザ・ベストの時の、年末のザ・ベストの時にサボダイクさんがコメント入れてて、
うん、
年末恒例のイヤサガベスト、最高でした。
うんうん、
今年も腹抱えて笑える回が多くて、一人でないと、危なくて聞けませんでした。年末年始の作業にまた聞き直します。うん、良いお年をお迎えください。といただきました。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。あ、これ、いいねを押すと、
うん。
コメントを履歴から消えた。
え？
消えるんですか？
消える。
管理者が確認するようなのかな、うん、コミュニケーション取るようなのかな、
そうちゃう。
じゃあ余計見えないな、僕ら。
ああ、見えた。公開になってる。あ、要審査なんや。
ああ、そういうことか。承認しないと
来ないんだ。俺が承認したら、みんなが見えるようなんねや。あ、ごめんなさい、サボダイクさん。ずっと見えてなかったみたい、誰も。
ああ、かもしんない。あ、だから見れなかったんだ。
なるほどね。
あ、はいはいはいはい。
あ、なんかいろいろ投票機能とかもあんねや。
あ、似たのがある
ん
すね。
そんなあるんすね。
へぇー。
あ、ここももらったことねえから。
この投票で、あれ、曲バトルできたやんか。
ああ
。でもわざわざ Spotify で聞かなかんのか。
ああ、じゃあめんど
くさい。それはめんどくさいな。
ああ。
まあ、一応読む方法はあるんですけど、毎回これチェックするのめんどくさいんで、
うん。
必ず番組で読み上げてほしい場合は、G メールで、
うん、
でどっちでもいいけどなるべく読んでねっていう時は X で、
うん、
で見つからなくてもしゃあないなっていう時は Spotify っていう
その層いるかな
っていう感じにしていただけると、
はい、
僕の使っているブラウザがね、このアンカーのサイトがね、化けるんですよ。
ああ、はいはい。
すげえ読みにくいんですよ。
あ、そういうのもあります。はい。
なんで、まあまあ、Chrome で読めっていう話なんですけど、はい。僕が普段使いしてるのはちょっと Chrome じゃないんで。
はい。
はい。ということで、Spotify は、覚悟の上にコメントしてください。
はい。
猫魔人さんの分をピチさんお願いします。
はい、猫魔人さんが出てきました。 RG ガンダムバージョン2を発売日に買って成形色を活かしてマイナスモールドを7割と手の甲と指を第一関節筋に塗ってステッカーを全貼りし、艶消し仕上げしました。このキットはかなり出来の良い素晴らしい、かなり出来の良い素晴らしいです。
うん。
で、続きますよ。
うん。
RG ガンダムバージョン2から2週間後ぐらいに発売された FG のリバイバルガンダム。アンテナをシャープにしないで、すぐみの艶消しだけで、ソフビっぽくなったので、これで完成です。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
あなた前これ素体って呼んでたんですよ。
そうですね。今読めてよっしゃーでしたね。
アホやと思うでしょ、素体って。
素体って。素体って。
でもあなたが言ってたことですよ。
あ、で、ごめんなさい、もう一個あるけど、いいですか。
あとでいいです。うん。
はい。
まあ、どっちも、RX78 ガンダムなんやけど、FG と RG2 種類ってことだよね。
ああ、前言ってましたね。
はい。うん、RG は、
リアルブレード。
144円でしたっけ、
うんうん、あ、そうです。ちっちゃいです。はい。
ああ。じゃあ大変ですね、これ。
そうそう。パーツもすげえ多いんですよ、確か。
パーツ多いけど、このちっちゃさでしょ、
うん。
これにデカール全部貼ったんでしょ、
すげえな
ぁ。いいって、いいってなるわ、俺。
ピンセットの先とかでやんなきゃいけないんですからね、これね。
ああ、そうですね。
もう、眉間のところ、バンバンバンって殴ってまうわ、俺。
えぇわかるわ。なんでみんな、いいってなるんだろう。なるなる。ああ、でも綺麗だな
ね、まあ、これ、マット、仕上げしてるんでしょうけど、やっぱマット似合いますね、このガンプラっていうの
は、
ね。
似合う、うん。特に白がなんかすごい落ち着いて綺麗に見える。
はい。
ああ、こんな綺麗になるんだ。
そうですね。
そりゃみんな変えたがりますよね。
うん。
昔と違うもんな、もうそれに比べて FG よ。
いや、でも懐かしい匂いしてるじゃないですか。
うん、これが僕の知ってるガンプラです。
FG なんてあるんや。前言ったけど、EG っていうのがあるんですよ。さらにこれよりも安いやつが。俺それ、あるんですよ。もらって作ったんですよ。うん、
はい、
うん。
これよりもまだ良かったと思うけどな。こんなもんやったっけ、見比べてみて分からへんけど。
あ、でもね。この猫感が味があっていいっていう。
EG はね、プロポーションがいい。けど、ガンダムは、RX78 も、FG より、こっちの、
エントリーグレードの方がいい。EGの方がいい
よね。うん。まあ、あんま変わんないですけどね。
あ、まあまあ、あんま変わらへんねんけど。
なんか、アニメを、綺麗な、調子がいい時の作画みたいな感じ
です。うん。これ、FG って何のレベルでしたっけ、ごめんなさい。
ファーストグレード。
うん。
あー、ははは。
EG がエントリーグレード。
うん、ああ、ははは
これ調べたら、なんか、9種類ぐらいあるらしいですよ。
そんなにある
。僕が、その、収録の時に、パーって調べた時は、なんか、5種類か6種類ぐらいだったんですよ。
そうそう、そう書いてる人もおるし、一番詳しく書いてる人やったら9種類ってなってまし
ょう。そうそうそう、言ってた、言ってた。うん、なんか、いろいろあるんですね。もう、一個にしてほしいんだけどな。わかんねえから。
そうね。そんなにいるかって、EG と FG は一個でいいよね。
そう。だし、RG だって、RG に一個まとめてほしいんですよね、回は。
いやー、まあまあ、それは、ああ、そっか。
うん、もう、ミドルとローで、一個にしてほしいんですよ。であとはハイグレードです。2種類にすりゃいいんです
よ。それは買わへんやつが言ったら買わないよね。
あ、そうなんだな。
そうですね、バージョンアップしたら物自体が出ますもんね、ゲームと違って。
だし、まとめたとて買わないっていう、ね。
そうそうそう。
うん、だから、うん、ガヤが何も言うなって今回では僕何も言えない回なんですよ。動画も見ねえわ、ガンプラ買わねえわなんで。
そうそう。だから、これ、ガンダムさんとか、おがんばなさんとかペリカンラジオさんのハッシュタグがついてるんですけど、
はい。
よそではこんなコメントは一切ないと思
います。そりゃそうでしょうね。
FG 何でしたっけみたい
な。なんで肩並べちゃったんかわかんないですけど、ね。
うん。
あでもよかったです。すごいなーって思います。普通に。
いつも言ってあれなんですけど、角って黄色じゃなかったでしたっけ、ガンダム。あれ
ファーストだけ。うんファーストだけ色ついてないんですよ。うん、
ああ、でもファーストついてないんですか？
そうそう、ゼータから黄色なんですよ。
そのイメージでも黄色っていうイメージが。
そうそうそう。
ああ、
俺もそのイメージがあって、EG 買った時に、あれこれ色ついてない自分で塗らなかったのか、塗り忘れちゃうのとか思ったんですよ、最初。
はい。
やけど、確認したら、ファーストの時、角に色ついてなかったんですよ。
ああ、そうなんだ。黄色のイメージしかないな。
そうそうそう。どっちのガンダムは全部色がついてるんでね。
はいはいはいはい。
うん、
ああ、知らなかった。
はい。はい。勉強より。
そうですね。
ガンダム知識、披露しました、
はい。賢くなりました。9種類ね。はい、あるよって。
そうですね。
もう試験出ても答えれますね。
そうですね。ファーストは角が白いようで。
そうそう。はい。引っ掛けですからね、気をつけんと。
引っ掛けではない。
きみこさんが、北太郎さんの話に出てきた、小倉智明さん、亡くなられたのか、といただきました。
はい、
はい。
そうなんですよ。小倉さん亡くな
られました。そうです。びっくりしましたね。うん、
はい。
ほんと、つい、まあ、あんま見ないなと思ったらそうでしたね。
いや、朝の番組いつも見てたんですね、このしか出たやつ。出てたやつ。
あ、おはようございますのや
つ。そうそうそう。うん、あれ見て仕事に出てた記憶がすげえあるんですよね。
あまたつ
あ、あまたたーってですね。わ、うんまあ、かんないですよね。見てたくせにね。
あ、わからへんの、あまたつが。
天気予報士いたでしょ、いつも怒られてた。アマタツ。
え、マジで知らんの、アマタツ、あのコーナー。
そう。だし、知らないのはいいけど、黙んのやめてよ。
いや、うん、わかんないですね。
あ、今、あれだ、記憶辿ってたんだ。
そうそうそう。
いや、あの番組終わってからもう、アマタツさんは結構いろんなとこ出てるよ。
そうでしょ、
お天気キャスターとして。
まあ、あんな呼ばれ方しないですけどね。
うん。
アマタタって言うんですか
ね。だから、アマカワタツオとか、そんな名前やと思ったんですよ。
お
そうでしたっけ、アマタツさんはアマタツでしか覚えてないですけど。
じゃあ、俺最初は、キムタクみたいな。
ああ、はいはい。
アマダ太郎とか。そんなんやと思ったんやら、アマタツなんちゃらなんですよね。アマタツ、アマタツが名字なんですよね。
ああ、うん。
ちゃんと、アマタツタケシさんって名前です。
はい、あ。
出てきました。
へえ、で終わったけど。
まあ、いや興味ゼロ。
じゃあ、大山さんの文を、浅沼さんお願いします。
はい。大山と調査会いただいてます。ありがとうございます。そういえば、今年亡くなられた方の中に、矢田真志郎さん、
うん、
あってます、
うん、
あが入ってましたね。我々世代だと、晴れ時々豚と言えば分かってもらえるはずでいただいてます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ああ、はい。
はい。いや、晴れ時々豚は知ってるんですよ。
知ってはいます。
名前と絵は知ってますけど、内容は知らない。
内容は知らないですね。
ああ、よかったよかった。
うん。あ、豚が降ってくるやつですよね。
そのイメージ、そういうイメージしかなくて、
うん、
中を開いたことがないから。
あのね、これアニメやってたんですよ。
らしいですね。
あ、そうなんですか。NHK かどうかで。
いや、それはわかんないですけど。なんかもっとね、可愛くなってるんですよ。
うん。
なんかこの主人公の男の子も目がキラキラした感じになってて、そう。ただね、覚えてないんだな。
そうなんです。絵本ってそんなもんですね。絵本でいいんですか、これ。
絵本っていうか、児童図書。
児童、
うん、ずっこけ三人組的なやつ。
はい、
小学生向けの文章でちゃんと
構成され
てて、
文字が多い
やつ。そうそう。文字が多いやつ。そうそうそう。挿絵が、ああいうイラストっていう。
うん。
カチカチ山みたいなやつじゃない
やつ。カチカチ山めちゃくちゃ絵本だから、ね。
絵本。児童文学やから、例えばが出てこへんけど。
だから、ずっこけ三人組とか、
ずっこけもわからへんね。
あ、そうなの、
うん、通ってないですね。文字の方は通ってないです。
あー。じゃあ何も言えないな。
うん。わからへんねんな。
まあ、小学生向けの図書館行った時に、表紙見て、おうと思ったら字ばっかじゃんっていうやつですよ。
そうそうそう。だから見ないですね、ああいうのって。
そうだよね。うん。
だから、電気的なやつも一応児童文学に入る。
一応入れます。
歴史文とかね。
うん。だから、ちょっと、また知らないって言われるかもしれないです。解決ぞろりとか。
知らんな。
ね。な、もういいです、これ。喋れると思ったら喋れない。
うん。だから、僕は、ま、全く読まなかったんで、この矢田真志郎さんっていう方の名前を見てもピンとこんかったんで飛ばしたいと思うんですよ。う
ん、ああ、はいはいはい。
うん。
なるほどね。
多分ね、目には入ってるんですよ。その時に、その人の名前の下に、晴れ時々豚っていうのを書いてたから、
うん。うん、
あ、そうなんや、ぐらいでさっと飛ばして、全く読んでないからわからないんで。うん、
その割には、シャイニングの読み出しましたよね。
シャイニングは俺知ってますから。
知ってるけどさ、うん、シャイニングの読みが、
いや、うん。だから、シャイニングに出てた人やって思う、分かって、見たら、あ、シャイニングの嫁やって思って。
うん、
ちょうど去年か一昨年ぐらいに俺、シャイニング見てるから。
うん。
だから、余計に。で、シャイニングはぜひ皆さん見てください。見たことない人は絶対見た方がいいし、うん、俺が見てから気にするようになったからかもしれんけど、あちこちでシャイニングネタあるんですよ。う
ん、ああ、はいはいはい。
てか、めっちゃ増えたと思うんですよ。いろんな人が、最近やったら金太郎がやってるでしょ？
やってる。
だから俺が見たからなんですよ。
うん。
みんな俺の影響で、あれをネタにし始めたんで、いろんな人がシャイニングの顔をするんでね。
うん。
なんで黙るんですか？
なんで焦るの？だし、そういう影響がある人の話聞いて、俺見ねえなと思って、ちょっと今反省してたんですよ。
はい。いや、だから、うん、見てないとわからへんネタも結構あるから。
うん。まあ、見てくださいって話ですよね。
うん、そうそうそう。
面白い。まあ、兄さんのおかげですよ。
めちゃめちゃ怖いから。
うん怖いって聞きます。
見てください。
怖いのダメなんだよね。
あれで克服してください。面白いから。
うん。あ、考えます。